夜のラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB、ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、余談の許せないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの約30分間お付き合いをお願いいたします。先週ね、ハムのハムベンション、デイトンのハムベンションについてね、お話ししたんですけどもね、実はちょっと APRS とかね、そういうちょっとパケットの関係とかをちょっとね、話す時間がなかったんでね、第2回目ということでね、メイン、APRS に絞ってちょっとね、番組進めたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。今日の、出演の方、ご紹介いたします。イカロさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテル、ハンドルネームリオの可能です。よろしくお願いします。
小畑さんどうぞ。
はい、JF7ELG 小畑です。よろしくお願いします。
ディレクターどうぞ。
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
今日もこのメンバーでね、お送りしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
APRS の話をね、今日ちょっとしようと思うんですが、日本でもね、結構もう APRS 盛んになってきましたけれどもね、アメリカでも私も一回ね、一時聞きましたけどね、すごいパケット量が流れてるんですよね。はい、小畑さんあれ、アメリカで聞いたパケットの感じってどんな感じなんですかね。
そうですね、国内でも、ある、ところに行くとすごくパケットがもう絶え間なく流れてるところがありますけども、あちらの方も、まあ、イベントだからっていうこともあるんでしょうけども、うん、まず、パケットの、鳴り止まないというかね、向こうの方は 144.39MHz で、パケットが出てるんですけど、もうずっともうパケット鳴りっぱなしですね。うん、
1200bps ですよね、そこは。
1200bps ですね。
そうですよね。うん。私もね、カリフォルニアで聞いたんですけどもね、ちょっとホテルの部屋から聞くとね、もうすごいパケット量で、本当隙間がないという感じで、これ、ハンディで上げて通るんかなと思いましたけど、ちゃんと通りましたね。
そうですね。私の方も、ケンウッドの THD72 っていうハンディ機で、ちょっとしたホイップアンテナを、車に、マグネット機台でつけて、移動の時は、ビーコン出したりとか、あとは会場内は、ハンディ機のそのまんまで、ホイップアンテナで出してたんですけど、まあ、その割には、パケットの、軌跡が結構残ってたと思います。
そうするとあれですね、レンタカーで、初挑戦したアメリカ運転も全部ビーコン残ってるわけですね。
そうですね。いろいろとその辺ね、走り回った軌跡が意外と綺麗に残ってまして、帰ってきてから、こういう風に走ったんだなっていうのを確認しました。
なるほどね。結構なんていうか、APRSの、お行儀がいいというか、あまり、詰まってるけども、もうちゃんと、繋がることは繋がると、そういう感じですね。
そうですね。なんか、思ってるほど、こう、潰されてないですよね。
なるほど。まあ、日本もね、まあ、一部、まあ、都市部ではね、結構、パケット、すごいですけども、まあ、それでも、まあ、昔に比べたら、ちょっとパケット、リレーの中で借りましたんでね、まあ、それが、やっぱり、こう、そうしてるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。日本の場合は、パケットの隙間があんまり開かないっていうのは、どっちかというと、複装が多いような感じがするんですけども、アメリカの場合はなんか、複装っていうか、同じのが、デジピーターが2つも3つも、同じことをこう送ってるっていうのがあんまりそういう感じはしなかったですね。
ああ、なるほどね。まあそういう意味じゃ、もうなんていうか、まあ方式がかなり綺麗に行き渡って、みんな、まあ言ってみたらお行儀のいいやり方をしてるって、そんな感じなんですね。
多分ね、アメリカの場合はコーディネートをされて、きちんと調整されてるっていうんですかね。まあそんな感じなんで、日本の方から、メッセージとかも、いただいたやつちゃんと読めましたし、なかなか、ちゃんと使えましたね。
うん。 まあ、さすがに大きい組だけあって、そこら辺はちゃんとうまいことやってるわけですね。はい。まあ、ということでね、実は、API レースの、まあ、創始者というかね、ボブさんにお会いしたという話聞いたんですけども、どうですか？お会いした印象なんてどうでしたですか？
はい、まあ、今年の方は、先週も言いましたけども、6回目なんですけど、毎回、お会いしてまして、まあ、顔なじみってことではないんですけども、いつも同じところに、フリーマーケットのエリアにですね、車を止めて、デモンストレーションしてるんですけども、で、まあ、ちょっとお話をしたかったので、朝一で、そちらの方に、伺って、いろいろとこう、お話をする機会がありまして、まあ、いろんなお話したんですけども、まあ、その前にですね、ボブさんは WB4、APR というコールサインで、まあ、バニティじゃないと思うんですけども、それに、こじつけて、APRS という風なシステムにしているようですけども、なんか元々の APRS というシステムは、彼が海軍時代に佐世保の方に、勤務してたことがあって、その時になんか思いついたシステムだというのを前聞きました。
ああ、そうなんですか。海軍の軍人さんやったんですね。
そうですね。何をやってたかまではね、ちょっと聞いてないんですけども、うん、日本の方というか、佐世保の方に何年か、住んでたらしいです。
おいくつぐらいの方なんですか？
60半ばぐらいなんでしょうかね。
うん、60、うん、半ばから後半ぐらいの感じですね。
うん。もうあれですね。まあ、不確かなことは言えませんけども、もう退役されて、まあ、いろいろと APRS を中心に活動されてると、そんな感じなんですよね。
多分そうだと思いますね。展示してる車は、前から同じなんですけども、日本のプリウスっていう車にソーラーパネルを貼り付けた車で、なんかいつも APRS 自体よりも、なんか、そういうエコシステムみたいなものをデモンストレーションして、展示してますね。
ああ、なるほどね。もうエコな、ね、プリウスを使ってるわけなんですね。すごいですね。
そうですね。プリウスにソーラーパネルつけて、で、まあ、向こうは車検がないんで何でもありみたいなんですけども、車のテールの方にですね、100ボルトと、向こうは115ボルトと230ボルトなんですけども、うん、コンセントがついてるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。1.5 キロワットって書いてありますね。
すごいですね。
なかなか面白い車ですね。うん、
面白い車ですよ。うん。うん、
まあ、いろんなことやってらっしゃるんですね。うん、結構ね、APRS もね、まあ、世界中広がってきて、まあ、まあ、いろいろと、APRS のね、考え方とかね、いろんなことが、皆さんね、認識されてると思うんですけどね、ちょっと、ボブさんのね、理想とか、そういうところというのはね、もともとどうやったんかというのは、ちょっと私もね、よくわからんようになってきたんですけどね、その点ってどうなんですかね。
そうですね。その件につきましてはですね、私の方はあんまり英語が得意じゃないので、加納さんの方にですね、直接、ボブさんにお話を聞いてもらったんで、加納さんの方からちょっと説明していただけるとありがたいなと思います。
はい。はい、日本の APRS をやってる方がですね、そのボブさんの一番最初に書かれたですね、メッセージというのがあるんですが、それをどういうふうに理解するかによってですね、いろんな方向性が変わってきていると思うんですね。で、その辺のところを、例えばボブさんがどういうふうに考えられてて、今後どういうふうにしたいのかというのを、10分ちょっとでインタビューをさせていただいて、まあ、確認をさせていただいたというところですね。で、最後にボブさんから日本の、APRS をやっておられる方にメッセージをくださいということで、メッセージをいただきました。
なるほど、なるほど。そしたらですね、まあ、ボブさんに直接、ボブさん本当に意図したことをちょっと聞けたという、そんな感じですね。
そうですね。まあ、確認をできたというところだと思いますね。
うん、そうですね。
ただ、ボブさんは、現実と、将来の姿と彼の考えている理想的なゴールというのがちょっとまだそこまで到達していないというところが彼の不満でもあり、まあ、今後の、進みどころかなというふうに理解しました。
なるほど、なるほど。あれ、APRS の、まあ、先ほどおっしゃったね、まあ、理想と、まあ、現実を含めて、ボブさんとしたらどういうことが、まあ、機能としての目的ですかね、そういうところになるんでしょうね。
はい、彼はですね、こういうふうに言ってます。英語で言うと、コールサインというコールサインのユニバーサルコミュニケーションの、サポートツールだと、こういうふうに言ってます。つまりですね、うん、 あの、彼の考えてる、まあ、理想的な最終機能、ゴールはですね、アマチュア無線の免許を持った局の間で、あらゆる情報を交換をする。で、もちろん音声でも会話を行う。ということが最終目的だとこう言ってるんですね。
あ、だから、あの、いわゆるパケットで、あの、ピーピーギャーギャーやるだけという認識じゃないわけですね、はい、API です。ね。
もっと砕いて言いますと、位置情報の相互把握っていうのは今の状態だと思うんですが、それだけじゃないよ、ということで、うん、双方向、アマチュアですから、双方向で話をするっていうのが原点だと彼は言ってまして、その通信を確立するために、いろんな情報を交換していいじゃないの。それをパケットでやれればというのが彼の理想なんですね。
あ、なるほど、なるほど。だからそれがあの、コールサイン2コールサインという、
ま
あ、
コールサイン2コールサインという言い方ですね。で、したがって、その、今あるアマチュア無線に、関わるいろんなインフラがあるわけですが、そのすべてのインフラを情報の手段、交換の手段として使っていいじゃないのと。で、コミュニケーションも、無線だけじゃなくて、その他のインフラ、VOIP でも、それから、スマートフォンであろうと、何であろうと、全部使っていていいじゃないのと。まあ、彼は、エコーリンク、ワイヤーズも D スターとか、全部挙げてましたし、レディオはもちろんのこと、他の通信システムはありだよ、というふうに言い方してます。
ああ、なるほどね。まあ、我々ね、アマチュア無線やってる人間とったら、まあ、まずは、あの、スタートはね、電波で、マイクでね、コールサインとコールサイン、ね、あの、曲同士、でね、喋るということからスタートなんですけども、それにまあデジタル入ってきたり、まあ先ほどのボイプ関係ですね。で、それにもあの今スマホがね、結構スマートフォンでね、API 情報出したりね、あのメッセージ交換してますけど、そんなも含めてもう何でもありよというそんな感じですね。
そうですね。で、例えば日本で呼ばれているメッセージの交換だけがまあ双方向通信の目的ではないよ。で、彼に言わせると。究極の目的、理想はもっと高いところにあるよ、ゴールはもっと先だよということですね。で、逆に言うと、アメリカでもそうなんだけども、不要なメッセージの交換が余計にそのトラフィックを増加させてるというのは、今の日本の現状もアメリカの現状も、同じようなもんで将来は良くなるんじゃないのっていうのは彼の意見でしたね。
なるほど、なるほど。まあ、APRS の位置情報にしても、よく、まあ、私もやって、まあ、最近ちょっとね、エコーリンクをするのが少なくなってきたんであれですけど、あの、エコーリンクのね、周波数を入れて、ここで、あの、エコーリンクやってるよとかね、そういうのを入れたりね、やってますからね。だからそういう意味で、まあ、パケットを使って、そういう、あの、別の通信手段に移っていくという、そういうのも一つの方向ですよね。
あ、そうですね。その、あらゆる、その、アマチュア無線からの情報交換のために、使えばいいよ、というような言い方してましたね。
なるほど、なるほど。で、あとあれですね、はい、気象情報とかね、ウェブサイトの関係とかね、いろんな情報のシステム出てますよね。そういう、あの、あれですね、あの、放射線量のね、測定まで APRS で発信してましたよね。
そうですね。だからそういう情報も含めて、まあ、位置情報、その他情報、各種情報という言い方を彼らしてましたけど、それもありだということですね。うん、情報の共有ができるという面では、まあ、ゴールの一つの形ではあるよって彼は言ってました。
なるほどね。
で、あの、特にその日本人の方が誤解されてる方多いんですけど、その位置情報のみの発信、例えば、TT3、TT4、オープントラッカーでやってることについてはどうなのっていう質問をしたんですが、僕個人的には好きではないと言いました。ダメだとは言いませんでした。で、ただ最終目的の、理想形ではないよと。位置情報だけが最終目的ではないんで、もっと進んでいってほしいんだよという彼の、意見、希望でしたね。
なるほどな。あれですね、位置情報だけ出すだけじゃなくて、まあ先ほどみたいに他の通信手段に、まあ、絡めてという、そんな感じですよね。
そうですね。まあ位置情報も一つの情報には変わりないけども、それだけじゃないよとこういう表現です。ただ、あの位置情報だけを出すことを否定する、しているわけじゃなくて、それはもう基本形としてありだと彼は言ってました。
なるほどね。あ、そういえば位置情報でもね、例えばあの、東京のね、ハムフェアにしても、あの、目玉マークが出てきますよね。あれも便利ですよね。
そうですね。なんか、集まりがあると、アイボールのマークが作れますよね。
はい、そう、あ、アイボールですね。そうそうそう。
はい。あれのマーク使って、位置情報を流すとか、その、集会の案内を流すとか、というのは非常に有効だと思いますね。
あれ見てますとね、まあ自分も実際やってますけれども、あの、誰がね、あの、ここに来てて、誰が遅れてるかとかね、そういうのももう一目瞭然でわかるんでね、あれは結構便利ですよね。
確かにそうですね。うん。
あと、アメリカでの、まあ、そういういろんな、あの、情報といいますかね、アメリカでの APRS の現状というのはどんな感じなんですかね。やっぱり、あの、車の位置情報には、まあ、中心であるとして、他にやっぱりメッセージとか、そういうふうに、応用されてるんですかね、皆さん。
ボブ曰くですね、我々が日本の現状を話したら同じだよアメリカもと言ってましてですね、位置情報プラス、まあ、メッセージを送っている局があるんですけども、日本と同じようにあまり意味のあるメッセージを送っている局が少ないねと、
うん、
で、まあ、目的としているその情報交換だとかですね、情報開示という最終の理想形には程遠い格好だよねというふうに言ってました。ただ、
ね、
今後はですね、彼としてもいろいろ啓蒙活動をしてですね、そういうことが先に進んでいくと、まあ、インフラが整った後にそういうふうな方向に進んでいければなというふうに彼は言ってました。
なるほど、なるほど。
ハムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さん、こんにちは。チャタです。ハムのニュースのコーナーです。ハムのニュースでは、最近のアマチュア無線を中心にしたニュースをお送りします。ニュースの出典は、月刊 FB ニュースと YKV ニュースです。では、最初のニュースです。小中学生に朗報、講習会受講料が大幅に激減。日本アマチュア無線振興協会 JAD によるアマチュア無線技師養成課程講習会の第4級標準コースの話題です。小中学生が受講する場合、半額以下の7750円で受講できるようになりました。差額は主催者である日本アマチュア無線振興協会 JAD が負担するそうです。本年度の適用は平成10年4月2日以降に生まれた方が対象となるそうです。これによって親子での受講や小中学校の理科系クラブでのグループ受講なども期待されています。詳しくは日本アマチュア無線振興協会 JAD のホームページをご覧ください。次のニュースです。海外からのニュースです。ドイツの D スターレピーター DB0ESS。ドイツ南部バイエルン地方にそびえる標高1738メートルのグリオンテン山の山頂近くに D スターレピーター DB0ESS が設置されました。この山には地元バイエルン地放送のテレビとラジオの放送設備があるなど、絶好のロケーションとなっているだけではなく、インターネット回線もあって、D スターレピータの設置には最適です。この山への D スターレピータの設置を計画した DB7MJ ピーター S さんは、バイエルン地放送や地域警備隊などに既存の430メガアナログレピーターに対する D スターレピーターの有用性を訴えて粘り強く交渉し許可を取り付けました。この D スターレピーターは現在144MHz、430MHz、1200MHz の DV モードおよび 1200MHz の DD モードで稼働しています。バイエルン地方の美しい景色を思い浮かべながら、このレピーターを経由して、ドイツの曲との QSO を楽しんではいかがでしょうか？以上、今月のハムのニュースをお送りしました。ニュースの出典は、月刊 FB ニュースと YKV ニュースです。月刊 FB ニュースと YKV ニュースのホームページへのリンクは、ハムのラジオのブログにあります。ハムのニュースは、チャチャがお送りしました。では、来月、お耳にかかりましょう。73&88。
ハムのラジオ。
先ほどの桑田さんにお聞きしたときに、まあ、1200bps でね、パケットの、送受信かなり混んでるという感じなんですけどね、9600bps の現状というのはアメリカではどうなんでしょうね。
今ですね、一応1200でほぼ全部カバーされてるんじゃないでしょうかね。で、一部分はですね、その、場所的な、地理的な状況もあって、9600の併用しているということなんです。ただ、1200でそのカバレージというか、カバーエリアを、増やしておいて、1200または9600というところはないと。
うん、
両方あるところと1200があるところというふうに、できているということですね。
だからやはり 1200bps がまず中心にあるという、そういう感じですね。
そうですね。僕、コアさんよくご存知だと思いますけど、9600にしても、トラフィック量があんまり大幅に削減できないというのと、逆にカバーできるエリアがやっぱり減って、狭くなってしまうというのも彼も気にしてた、と思うんですが、コアさんどうですか？
そうですね。1200から9600にすると単純に、スピードアップした分、トラフィックが減るというふうな考えもあるんですけども、実際はそうではなくて、やっぱり先ほど言ったように、デジがちょっとダブってたりとか、いろいろあって、服装、同じパケットがですね、何回も服装されちゃって、それが原因でトラフィックが上がるっていうのが今の現状なんで、スピードを上げることによって劇的にトラフィックが減るっていうことは、特にないというふうに言ってたと思いますね。
なるほど、なるほど。まあ、まずは1200で、どこを走っても自分の位置情報、メッセージが発信、受信できる。それがまずスタートですね。
まあ、今の現状、やっぱり、理想形にはね、なってないのかもしれませんけども、まだ、TT3 とかオープントラッカー使ってる方も多いですし、まあ、やり始めは、昔の無線機をうまく使っていくためにも、そういうふうな、ちょっとした追加で APRS を始めるっていうのも、メリットなんで、やっぱり 1200bps っていうのを、インフラとしてまず広めて、それで、9600を、今は日本だと、144.66 が、1200bps で、144.64 が 9600bps になってますけども、まあ、そこを、うまく使い分けて、9600の方もだんだんと広めていければいいんじゃないのかなって思いますけども。
で、まず、まあ、ボブ言ったのは、まあ、日本の現状を説明したときにですね、やっぱり1200で、カバーできるエリアを広げていった後で、9600も併用するというのが望ましい姿だよねと、1200または9600ということではないんだよというふうに言われました。
なるほどね。まずは1200という、まずスタートですね。
確実に繋がるっていうのが1200であって、で、9600も使えるところは、それはそれで、広がっていくのはいいんじゃないのかなと思いますけどもね。
なるほどね。アメリカではやっぱり、日本ではね、9600が 144.64、1200が 144.66 なんですが、アメリカではそのやっぱり周波数を分けてるんですか？
どうですかね。ちょっと、そこは聞いてこなかったですね。
いや、私も今考えたらね、9600に別の周波数があるということを今まで聞いたことなかったんで、もうやっぱりかな、混在してるんかもしれないですね。
144と39しかどこを見ても出てないんですよね。
う
ん、
そうですよね。確かに。まあ、そのあたりはまたちょっと調べてみましょうか。
周波数聞いてると、ビーコンの音は1200ですよね。9600の音は聞こえてないですよね、あんまり。
そうですね。音を実際聞きながら、モニターしてましたけども、9600の音は聞こえなかったですね。
ないですよね。私もずっと聞いてましたけど、ないんで、まあ、144.39 は間違いなく1200かなと。だから9600ってどうなってんだろうっていうのはちょっとまだ疑問に思います。ちょっと確認する必要がありますね。
そうですね。まあ、日本の場合はね、もう明確にね、2つの周波数にね、分かれましたんでね。まあ、それはそれで、使い勝手はいいんですけどね。
ただ、両方を備えないと全エリアをカバーできないっていうのは残念ですね。
そうですね。そういえばちょっとビデオを見せていただいたんですけれども、アメリカ人の 1200bps と 9600bps の音の捉え方というのは日本人と違うんですね。
W6GPS の、あれですか、ドンがやってたやつですか。
日本人的に言うとね、
面白いですね。
日本人的にはなんかピーギャーギャーというのが1200で、なんかシャーいう感じがね、9600なんですけど、ちょっと雰囲気違いましたですよね。
まあなんか声のトーンが上がっただけのような感じがしましたけどね。
そうですね。 あの、これ YouTube に上がってるんですよね、あの、ビデオね。
そうですね、YouTube の方に、あの、上げてありますので、あの、この番組のホームページからですね、あの、リンクで辿れるようになってますので、そちらの方を参照していただけると、あの、いいと思います。
まあ、ちょっと脱線しましたけれどもね、はい。まあ、そんなんで1200と9600。まあ、あの、日本でもね、だいたい1200でね、あの、66に合わせてるとね、まあまあ、どこでももう昔と違ってね、だいたいどこでも、位置情報のね、やり取り、メッセージのやり取りできるんでね、もう便利になってきましたよね。
そうですね、ほとんど北海道から沖縄まで、大体のところでね、スピーコン受け取ってもらえるというか、受信してもらえますね。
そうですね。あと、ボブさんになんか、インタビューしていただいたときにね、コメントいただいたそうなんですけど、どんなコメントいただいたんですかね。
はい。後でこれ、その部分だけ聞いてもらえればいいと思うんですが、まずコメントはですね、主に3つです。APRS ですね、アマチュア無線局間、コールサインというコールサインのデータ発信の交換、データ発信交換の役目を果たすと、こういうの定義ですね。それと、APRS で得られた情報に基づいて、アマチュア無線局が音声により更新をすることを支援すると。そういうシステムである。まあ理想的なところですね。それともう一つは、APRS はアマチュア無線用に構築されたすべてのインフラ、VOIP、ラディオ、まあ無線ですね、スマートフォン、その他、もろもろを活用していくんだよっていうのを、彼の最後のメッセージで、言ってくれてます。
なるほどね。まあ、APRS言うとね、ついつい、まあ、位置発信で、まあ、車につけて、今、車がどこにいてるのというのを、まあ、メインに考えがちなんですけども、まあ、やっぱり、我々アマチュア無線でね、まあ、HF、VHF、UHF、もういろんなところでお話をしてますけれど、まあ、それ全部に、もう、関わるというか、そういうインフラ全体を使って、まあ、いろいろと、情報のね、発信交換をすると。まあ、そういうところにあるわけですよね。
そうですね。まあ、彼も、まあ、私もそう思うんですけど、アマチュア無線の原点は、人と人が、話をするというところだと思いますんでね。で、彼はそこを強調してるんじゃないかなと思います。
なるほど。まあ、それのためには、いろんな、まあ、通信手段があると。まあ、それを、まあ、いろんな通信手段を、もうとにかく、余すことなく使っていきましょうと。そんな感じですね。
そうですね。昔みたいに手探りで CQ を出すのもよし、相手がどこにいて何をやっててを理解してコミュニケーションするもよしと、そういうことをできるためのインフラだというふうに理解しました。
なるほど、なるほど。じゃあちょっと先ほどのね、ボブさんのコメントについてね、ちょっと肉声でね、ちょっとお聞きいただきたいと思いますんでね、と流していただきたいと思います。
TT3 and the...Tracker is not old style, cannot be used with APRS.
Well, that's a one-way tracker. It transmits only?
That is true.
Okay, but if you put, but it's hooked up to a transceiver that has a transmitter and receiver. Okay. So a one-way tracker should include the voice frequency in the beacon. So yes, the position says, but call me on voice, I'm listening on this frequency.So now you have two-way communications. You have position going out, and you have voice receiving.
I know, but they still say that should not be used for APRS, they say. That is too much to say.
Well, as long... It's okay for me if they have their voice channel and they are listening. Because now it is two-way communication.
Without voice communication, we just with the TT3 and the tracker.
I don't like that. It's not a...because it turns ham radio into a broadcast, into a transmit only, and the value of APRS is two-way communication.
Got to do target, I understand.
The target, yes. But special events, you know, when you're doing a marathon run, or you have lots of special VIPs, people, you need one-way trackers is okay, because, you know, it's part of an event.
Yeah.
But for a ham radio to just travel across country,
yeah.
just transmitting his position, and no way to communicate with anybody else, that's wasting
APRS. That's your difference, not your basic concept for the APRS. I understand.
Right.
But the very basic system is a positioning system.
No, it's a data communications channel for everything about ham radio.
Okay, okay, okay.
But positioning is the most popular use.
Right, right, understand.
But it was not designed for positioning. It was designed for a single channel
okay.
where everybody could listen and understand everything going on.
Yeah. We understand.
So for announcements and beacons and positions, you know.
Okay.
A lot of communications is where are you? Uh-huh. And so position is very important.
Yeah, okay. I understand. And finally, I guess you give us some comment for Japanese users.
Mm-hmm. About
is
what?
A special comment from you.
Oh,
message.
Ohayou gozaimasu.
That's all for some intention for the APRS for the future.
I'm very excited about APRS in the future because now every handheld device, cell phone, everything can communicate with APRS because there are applications.
Yes.
And so the whole goal of APRS is that I know your call sign, you know my call sign.
Yeah.
So APRS, I should be able to communicate anywhere in the world.
Mm-hmm. Okay.
Call sign to call sign.
Okay.
My message I might send on a ham radio, you might receive on your cell phone.
Mm-hmm.
Or you might send a message on your cell phone, I receive on my ham radio.
Okay.
Because all you need to know is the call sign.
So it expands the possibility to communicate between any devices.
Yes.
For the communications,
yes.
That's the goal.
Yes, I call it universal call sign text message.
Okay.
And I want to tie that into universal voice, mm-hmm. because we have, I assume in Japan you have Echolink, D-Star, and All-Star. Mm-hmm. There are all kinds of VoIP.
Yes.
Okay. Mm-hmm. And so we have, ham radio now has voice to voice by call sign only, you know, on Echolink. You just do the call sign.
Right.
D-Star, you just do the call sign.
Right.
Anywhere in the world, voice communication. APRS has text messaging, call sign. So, and now APRS then tells you position also.
Mm-hmm.
And so it's that all I need to know is call sign, and I can see their position on APRS.
Mm-hmm.
I can send them a text message, say, let's talk on All-Star or Echolink, and then I can send a message and set up the voice contact through voice over IP.
I see.
So it's, the goal is end-to-end call sign to call sign communications.
Data communication as well as the voice communication.
Yeah, data, position, voice. And, and we have all the systems. You know, we have Echo, Link, D-Star, All-Star, all those things. We have APRS.
Mm-hmm.
And so we just need to integrate the two together.
Okay. Okay. I would listen to the user.
Yes.
Okay.
Sayonara.
Okay, thank you for
time. Thank you very much.
Yeah.
ということでね、ボボさんのね、コメント、聞いていただきましたけどね、いかがでしたでしょうか。あと、ハムのラジオのね、リンクに、ホームページからね、この全文もね、聞けるようにね、リンク貼っておきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ディレクターすいませんけど、お願いできますか。
わかりました。はい。
はい。あと、まあ、APRS の関係で、バイオニクスの、バイオンさんにちょっとお話が聞けたそうですね。
はい、そうですね。ロングインタビューにはならなかったんですけども、ちょっと、お店の方のブースに行って、日本人に対してちょっとメッセージお願いしますという形で、ちょっとだけお話を聞くことができましたので、こちらの方も聞いていただきましょうかね。
そうですね。どういうことをお話しされたんですかね、バイオンさん。
まあ、簡単な挨拶とですね、バイオニクスの方で、最近、開発している、双方向のトランシーバー付きの、まあ、タイニートラックですね。タイニートラック4に、無線機の、送受信の機能がついたやつ開発してますよとか、あとは Bluetooth のアダプターがありますよとか、そんな形で、バイオニクスの製品の紹介も入ってます。
なるほど、なるほど。あ、そういうことはですね、APRS のトランシーバー付きのまあ、TT4 にならないかもしれないですけど、そういうのもプロタイプで出てたんですね。ちょっと興味ありますね。
そうですね。TT3 相当、無線機相当のやつはもうすでに発売されてますけども、TT4 タイプのやつ、双方向のやつはまだなかったんで、近々発売されるんじゃないかなと思います。
そうですね。TT4 ですとね、メッセージのやり取りとかね、いろんなことできますんでね、もう結構便利は便利ですね。
そうですね。無線機自体がね、他に外付けいらないのと、 まあ、メーカー製の無線機よりもコンパクトに仕上がってると思いますので、そちらの方は、いいんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。では、ちょっとバイオンさんのね、インタビューの内容をね、お聞きいただきたいと思います。
Say hello, I'm Bayon, and, hello to all APRS users in Japan.
Product news?
Sorry?
You have new product news?
ということで、いかがでしたでしょうか。今回はね、小畑さんと、加納さん、リオさんにね、肉声をね、録音していただきましてね、流すことができました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
前回ね、ちょっと、番組でね、ちょっと聞き忘れたことがございましてね、リオさん、大丈夫ですかね。
あ、大丈夫ですよ、どうぞ。
ちょっと V 試験の件でね、向こうでね、V 試験されて、V の、採点とかに、ね、されたと思うんですけどもね、ちょっと聞き忘れたのはね、どのぐらいの人数の方来られてたんかなと、それから年齢構成ですね、どういうふうな、年代の方が来られてたか、ちょっとそこら辺、ちょっとお聞きするの忘れてたんですけど、ね、いかがでしょうか。
はい。当日の試験がですね、無料なこともあってですね、すごい人数来ましてですね、結局、セッションが3回、金曜日の午後、で、土曜日の午前中午後と3回あったんですが、合計で430人弱ですね。1回150人近く、入れ替わり立ち替わり来てましてですね、採点も相当忙しかったという記憶がありますね。
なるほど。年代的にはどんなんですかね。
はい、年齢層はですね、一番下はですね、中学生か、小学生の高学年ぐらいの、人からですね、上は、私なんかよりだいぶ先輩、1940年代の前半のような方もお見えになってましてですね、年齢層は非常に幅広いですね。
ああ、
まあ、女性の方もいらっしゃるんで、まあ、比率的には少ないですが、まあ結構日本に比べると女性の方も多いのかなということが言えると思いますね。
無料というのがやっぱり大きいですね。
無料が効きますね。それと、当日受付、今から言うと、ウォークインがありなんで、どんどんどんどん、来ましたね。で、日本人が受けるとき、パスポートとか言うんですが、彼らは身分証明書だけで受けられますんで、その場で、FRN ナンバーを登録のサポートもしてますんで、いっぱい受けられるということですね。簡単に受けられるというのが魅力だったんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。会場へ行って、あ、なんか試験やってるやんか。ちょっと受けようかと。まあ、こういうことができる。
そうですね。そのぐらいの感じですね。
なるほど、なるほど。今日はどうもありがとうございました。あと、なんか、デイトンのことで語り尽くせてないことありますか？
いや、まあ、日本の、ハムフェアとかね、各地の、催し物いろいろあると思うんですけど、向こうの方は、やっぱり、日本よりもね、皆さんこう、ニコニコしていてね、活気がありましたね。
もう、みんな楽しんでますよね。
そうでしたね。
うん、お祭りですもんね。
3日間ね、ずっとぶっ通しなんでね、すごいですよね。
まあ、実質日曜日は、開店休業ですけどね。
あ、そうか。もう、売ってしまって何も残ってない。
金土でほとんどもう、お祭り騒ぎ終わってまして。
なるほど、なるほど。
外のフリーマーケットも日曜日にはもう、売るもんがない状態になってると思いますね。で、我々の友達も、今年初めてフリーマーケット出したんですが、金曜日のうちに売れてしまって、土曜日の午後はもう、畳んでましたね。
なるほど、なるほど。まあ、日本でもね、もうすぐ関西アマチュア無線フェスティバル、通称関ハムがね、7月の13日、14日から8月の24、25とね、東京でハムフェアがありますけどね。まあ、これも、デートに比べたら小ぶりかもしれないですけども、結構やっぱりジャンクを求めてね、朝すごいですからね。で、うちのクラブでもやってますけど、昼からなるとね、もう売るものがないという、そんな感じになりますから、そこは同じですね。
そうでしょうね。朝一番で行かないと、なかなか掘り出し物はないというかね、そんな状況になっちゃうでしょうね。
はい、そうですよね。はい。なんか来年のも、なんか宿の予約をしてきたとか、そういう噂も聞くんですけど。
もうここ、8年ですけど、来年のホテルを予約してないと取りにくいんで、しっかりと来年も、3泊5日コースは予約しております。
なるほど。小畑さんも来年も行く予定ですか？
さあどうなりますかね、ちょっとなってみないと分かんないですね。
はい、あのぜひねまた行かれてね、またいろんなねお話いただけたなと思います。それからちょっとここでねちょっとプレゼントのお知らせしたいんですけどもね、加納さん、あのなんかあの、ちょっとお土産をいただいたんですけども、なんですかね。
はい、デイトンハムベンションのピンバッジ、あの帽子につけるバッジがありますよね。あれを、いくつか、持ってきましたので、それを出したいと思います。それと、向こうでボランティアやるとですね、帽子をくれるんですね、キャップをくれるんですが、その、いっぱい差し上げられるんですが、以降、とりあえず余分に持って帰ってきましたので、デイトンハムベンションと書いた、帽子を差し上げたいと思います。
はい、どうもありがとうございます。では、ハムベンションのキャップですね、帽子を一つ、から、缶バッジの方ね、これ三ついただきましたんでね、三つを、皆さんの方にね、お分けしたいと思います。応募の方はね、ハムラジオの、ハムのラジオのブログの方からね、応募できますのでね、よろしくお願いいたします。詳細はまたね、この放送あった時に、ブログの方にアップしますんでね、よろしくお願いいたします。締め切りの方は、この配信のあった、その週の次の土曜日が締め切りとさせていただきます。詳しくはね、ハムのラジオのブログの方をねご覧ください。
QTC QTC QTC、 ここでお知らせです。サイの国 D スターハムクラブから第1回 D スター講習会のお知らせです。日時は7月の28日日曜日午前9時半から11時半の予定で、埼玉県北足立郡稲町にあります埼玉県県民活動総合センターで行われます。内容は埼玉県内初ということで D スターの基礎編を予定しています。 D スターの仕組み、 DV モードの無線機設定、運用方法などです。なお定員が30名ということで事前申し込みを受け付けております。詳しくはサイの国 D スターハムクラブのホームページで確認してください。ホームページのアドレスは www.sainokuni-dstar.jp www.sainokuni-dstar.jp サイの国 D スター .jp です。以上お知らせでした。
いかがでしたでしょうか。先週、今週とね、続けましてね、デイトンのハムベンションのね、お話をいたし、しました。ハムのラジオではね、皆さんのお便りをお待ちしております。このハムベンションについて、いろんなね、ご質問とかありましたらね、ぜひお送りください。お便りはね、ハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオのウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先は、ham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。いただいたお便りはね、番組内でもね、またご紹介していきたいと思いますんでね、よろしくです。ブログにはね、その他に、QRV 情報とかね、トピックスとかもね、掲載しておりますのでね、ぜひ見ていただきたいと思います。では、今回はこの辺で失礼いたします。お相手は JR3QFB39 でした。あとゲストは、リオさんどうぞ。
ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオでした。
コワタさんどうぞ。
JF7ELG コワタでした。ありがとうございました。
ディレクターどうぞ。
はい、JA1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。73さよなら。
はい、73さよなら。
さよなら。